Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
カリフォルニア在住の映画評論家町山智博さんに海外の映画やカルチャーを語っていただくアメリカ流れ物のコーナーです。町山さん。
はい、町山です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週は人里離れた雪山の山荘で起きた転落死をめぐる物語を書いた落下の解剖学をご紹介いただきまして、うん、私石山もデカミちゃんも、見てまいりました。
はいはい、はい、どうでした。
私が、見たのが公開初日の夜、うん、東京の、日比谷の映画館だったんですけど、うん、ほぼほぼもう埋まっておりまして、はい、で昼の回もあの他の映画館でも ほとんどこう満席でなかなか席が取れないような状況だったんですが、はい、この映画なんかその冒頭の音楽からあの紹介していただいた音楽からしばらく、
うん、やかましい音楽はね、
ね、どんどこどんどこ、はい、あの聴覚が、まあ、そのキーになる映画だなと思いながら見たんですけれど、
はい、
なんか終盤のこうあるシーンから、うん、その犬の匂いとか、うん、こう土砂物の匂いとか、
はい、
そのお酒とかタバコとかその疲れた親の匂いとか、はい、その愛というか
疲れた親の匂い
その人が暮らすという
か、ね、人が暮らすこととか人と暮らすことっていう、うん、その、はい、愛みたいなものを表現するためにぐっとこの嗅覚っていうところにフォーカスしていったところが、うん、はあ、なんかこれその法廷劇って、うんうん、もう本をめくっていくようにこの、うん、もう情報情報情報ってこう与えられていくのかなと思ったら、なんか急に温かみを感じるようなシーンがあって、うん、面白かったです、
ね、なるほど。
はい、
私もなんかこうその作品の構成として、うん、多分その、はい、もっとこうはきはきとテンポよく作ることって可能だったと思うんですけど、うん、物語の内容的に、うん、はい、あえてもう裁判傍聴にめちゃめちゃこの事件に興味持って、うん、めちゃめちゃ足運んでる裁判傍聴マニアの疑似体験みたいな時間がしばらくあるんですよ。
あったあった。
あれが結構リアルで、うん、私はすごい面白いなと思ったし、うんうん、あと町山さんもおっしゃってましたけども、ワンちゃんの名演技が ね、
いや素晴らしかった。
普通にあえて言いますけど、はい、嫌な気持ちになるぐらい演技うまいんですよ、
ね、
そう、ただ演技だよっていうことを言っておくので安心して見てほしいですけど、うん、ぐらいやっぱね、なんかどんな訓練をしたら、うん、あんな名拝見が、うん、生まれるのか、それすごいびっくりしました。
今映画見ると必ずこの映画では動物を傷つけたりしてませんって出てきますよね、
はい、
最後に、
うん、ええ、
だからあのシーンは、うん、まあ撮るのが難しいわけですよ、
ね、
はい、昔だったら、まあ、動物ある程度傷つけても撮影しちゃってると思うんですよね、
うん、
大昔だったら、
ええ、
で今できないから、うん、犬に演技をしてもらう以外に方法がない、
ね、
はい、あと犬を完全に CG で作ってやるかのどっちかしかないんですよ、うんうん、
はい、
で今回は2ヶ月間のトレーニングでワンちゃんにあのすごいリアルな演技をさせたという、
ね、いやすごいですよね。
犬のトレーニングに2ヶ月かけてたんですね、
はい、確かに
そうなんです。 あそこだけなんですけどね、
いやでも2ヶ月でもなんか想像がつかない、
うん、ねえ、
うん、
ね、
うちも犬
今でも言われるとできるそうです、はい、あれを、あのワンちゃんは、
すごすぎる、
はい、まあ、一回教えたから身についてんですね。
引っ張りだこになっちゃうんじゃないですか、はい、
本当です ね、
ね、
あのカンヌ映画祭で、はい、あの最優秀ワンちゃん賞を取ったみたいですけどね。
あ、まあ、そりゃ取るよな。
最優秀ワンちゃん賞があるんですか、
はい、あるんですね、カンヌ映画祭はね、はい、すごいなというね。
あと本当、はい、サクッと、私は某は恐れているもちょっと遅ればせながら見てきたんですが。
大変だった。いや、3時間の間で大変だね。
いやいや、3時間あって。
ギャラ出ないし。
いやいや、そんな関係ないですけど、その、紹介してくれてね、面白そうだから見てるっていうのが、まあ普通にその前提がありますが、
はい、
3時間があっという間に感じたのが、はい、なんか、ネタバレしない程度に言うと、その某の後ろから、はい、まあ、明らかに危害を加えてきそうな男が、来て、うんうん、通り過ぎてくとかめっちゃ笑っちゃったんですよ。なんかこのパターンとかあんのかいみたいな、何もないとかのビビらせもあんのかと思って、1時間半爆笑して後半1時間半本当不穏で、だからその、なんだろう、二部制じゃないけど、そんなような気持ちで見れたんで、3時間で躊躇されてる方がもしいるんだったら、全然あっという間ですよ、
はい、そうですね。
そうですか。あの終わり方ないよね、映画館で。
最悪。映画館。いやー、でも、なんか、やっぱり映画館で見ることを、こう、その映画の作品そのものに組み込まれてるような、ラストだったので、ぜひちょっとね、映画館で見てほしいですよね。
確かに。
そうね。まあ、これは言っていいと思う。完全にもう、本当にもう、なんていうか沈黙状態になるんですよね。
そうありますね。
ね。
うわー困ったなっていうね。映画でしたけどね。
はい。
棒は恐れているとね、落下の開幕、両方とも3時間クラスの映画ですよ。どっちも。
でもぜひ劇場で見てほしい映画でした。
ね、そしてでも短い方なんですよ。今回アカデミー賞のねノミネート作品では。だってキラーズオブザフラワームーンなんて3時間半ですからね。いい加減にしてくれと思います人としては。
でも集中力がなんか鍛えられてきたような気がします。
確かに確かに、
はい、
ギャラ出ないのかっていう気持ちにならない。
いやいやいや思ったことないです。いや
見てるだけなんでだんだん欲しいです。はい、
そうですか。
町山さん、そして今日はは
い
はい、Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
今日はですね、はい、映画館じゃないんですね。はい。Amazon プライムビデオで独占配信が今日からスタート。
はい。
日本では。
はい、はい。
アメリカンフィクションという映画をね、ご紹介します。
はい。
はい。
うん。
いきなりアンダルシアに憧れて、マジョマサトシさんのソロですけど。
う
ん、はい。これちょっと歌詞聞いてください。
はい。
はい。
うん。
この歌はまあ、ブルーハーツにいたね、はい、マーシーさんのね、
はい、
まあ、昔の、もう、これも20年以上前の歌だね。
うんうん、
聞いたことあります？
聞いたことはあります。うん、はい。
聞いたことはある。
はい。
はい。アンダルシアに憧れてという歌なんですけど、これも結構ヒットしたんですが、うん、カバーもいっぱいされてますけども、歌詞の中で、今聞いたところで、スタガリーは言うのさって歌詞が出てくるんですよ。
はい。
当時、スタガリーって何ってみんななったんですよ。
お
スタガリーって何回も出てくるんです、歌詞の中に。
はい、
もう一回出てくるのかな、
うんうん、
敵のギャングの、まあ、ボスの名前なんですけど、
うんうん、
これなんだろうスタガリーって、うん、と思ったら、
はい、
今回ご紹介するアメリカンフィクションの中に非常に重要な役で出てくるんですよ。
ほ
スタガリーが。
はい。
はい。で、まあ、このアメリカンフィクションという映画はですね、
はい、
真面目な、まあ、元大学教授でハーバード大学出身の、インテリの、黒人の作家があんまり本が売れないもんで、
うん、
俺はギャングだって嘘ついてですね、
うん、
ギャングの自叙伝を書いたらベストセラーになっちゃったっていうコメディです。
本人はエリートなのにってことですか。はい、
うんうん、
もうエリート中のエリートで、お父さんはお医者さんだし、
うん、
ね、家は結構豪邸で、それで別荘まで持ってるようなアフリカ系の、人で、家族みんな自分以外は医者だったりするんですね。
はい、
で、ギリシャ悲劇を元にした純文学の小説を書くんですが、
うん、
全く売れないんですよ。
うん、
で大学教授やってたんですけど、クビになっちゃって、お金なくなっちゃって、
うん、
で、困って、 俺は実はギャングでっていう、嘘の自叙伝を書いたら、めちゃくちゃ売れちゃうって困るというコメディですね。はい。これがね、今、今回のアカデミー賞で、作品賞、脚色賞、作曲賞、主演男優賞、助演男優賞の5部門にノミネートされてます。
おお、すごい。すごいですね。
はい。それなのになぜか日本では劇場公開ないんですよ。
私、正直、この作品の存在も今日知りましたも
はい。宣伝も全く行われてません。
そうなんですか。
はい。これはアマゾンプライムで独占配信なんですが、アマゾンが所有している MGM という映画会社で作った映画で、アメリカでは劇場公開されたんですが、日本では、配信スルーという感じですね。ストレートという感じです。はい。ただ面白いです、すごく。ただいきなり見ると日本の人にはわからない点もあるので、ちょっと説明させてもらいますと、まずアメリカンフィクションというタイトルは、フィクションというのは小説ですね。で、もう一つはフィクションというのは、それはフィクションだよっていう、なんていうか、作り話って意味があります。その両方で、さらにこれは小説家なのに、自叙伝として、つまりノンフィクションとして、でっち上げの小説を売るっていう話なんで、つまりね、フィクションをノンフィクションとして売るという話なんで、その辺を引っ掛けたタイトルになってるんですが、はい。主人公はね、モンクというあだ名で呼ばれてる、さっき言ったハーバードで、お父さんがお医者さんで、大学教授やってた作家なんですけども、まずね、クビになっちゃうのはね、学校の授業で、まあ、黒人を蔑視した言葉で、差別用語で、NIGGA という言葉があるんですね。まあ、コーヒーが苦いみたいな意味、ね、感じの言葉があって、これは使っちゃいけない言葉なんですね。黒人の人が黒人に対して言うのはいいんですけど、白人が言っちゃいけないんですよ。でも彼は黒人なんで授業で使ったんですね。小説の中に出てくるから。だから白人の女性の生徒が、それは差別だって言って、彼クビになっちゃうんですよ。
なんかねじれてる感じがありますね。
そのそ文脈の中でもダメだったのか。
う。そう。そういうコメディなんですよ。そういうね、差別とかそういったものに関してのね。で、彼自身はその、まあ、非常にもう豊かに育って、インテリで、でも、やっぱり道端で手を挙げてタクシーを止めようとすると止まってくれないんですよ。彼がお金持ちなことなんかタクシー運転手知らないわけですよね。だからタクシーは、その前を通り過ぎていくんですよ。っていう差別の現状についてのいろんな皮肉が描かれてる映画なんですね。はい。これを演じてるのはね、ジェフリー・ライトさんっていう俳優さんで、ここでアカデミー賞ノミネートされてますけど、彼もお父さんが弁護士の人ですね。
ご自身がね。
で、彼はね、007シリーズで、ずっと、まあ、ジェームス・ボンドの相棒みたいな CIA のですね、スパイのフェリックス・ライターとかを演じてた人で、結構見ると、あ、いろんな映画に出てくるから、あの人だってわかると思いますけど、ずっと脇役でやってきた人で、今回堂々主演でアカデミー賞ノミネートされてますけど、で、彼がなんでそういう、なんか自分がギャングだっていう嘘小説を書くことにしたかっていうと、ブックフェアというところに行くんですよ。
ブックフェア。
これ、ブックフェアっていうのはね、日本にはないのかな。僕ね、昔アメリカで一冊だけ本出したことあるんですよ。20年ぐらい前なんですけど、その時にもブックフェアにかけられていろいろあったんですが、アメリカって出版する前に本の印刷部数を決める前に、まずブックフェアにかけるんですよ。ブックフェアっていうのは、その、まあ、書店とか、その、まあ、読書関係のメディアとかが集まるところなんですね。そこで宣伝をかけて、マーケティングをかけて、それから部数を決定するんです。
見本市みたいなことですか？
そうです。で、だから、その、アメリカはそのベストセラーが出るときに、いきなりそのベストセラーって書いたんです
も
よ。発売したばっかりなの
う、
に。
新刊なのにベストセラーが決まって
書い
るって
あ
こと
るんで
です
よ。
すか？
どうしてかっていうと、そのブックフェアでもって部数が、その、なんていうか、何十万部とか先に決まって、それをするからなんです。
もう見えてるからなんですね、先が。
そう、注文とかを最初に取ってあって、まあ、今は少し変わったんですけど、アマゾン中心になっちゃって、書店がだいぶ潰れたんで、 前はそれだったんですよ。
う
ん、だベストセラー最初が決まってたりするんですよ。このブックフェアで決定するんですね。
はい、
でそこに行くんですけど、そこでまあすごい、まあ、ベストセラーに なる本が、まあ、宣伝されてるんですけど、うん、それがね、We is lives in the ghetto っていう英語タイトルの、うん、まあ、日本語に訳すと俺たちゲットに住んでいるというタイトルの本なんですけど、
うんうん、
これ英語のタイトルが文法がデタラメなんですよ、
うんうん、
正しくは We live in the ghetto なんですけど、
うんうんうん、
We is lives ってもうめちゃくちゃなんですよ、
うん、
is いらねえっていうね、うん、でなぜそういうタイトルかというと、これは教養のない黒人のデタラメ文法のタイトルなんですね。はい。それもまた差別的でしょ？
そうですね。だいぶ
ね。ところがこれを書いてるのは黒人女性の作家なんですよ。
ほう。
で、私は、その、黒人の貧しい人たちのね、うん、生活があまりにも、まあ、知られてないので、それを書こうと思ったって宣伝をしてるんですよ。うん、ところがその女性作家は、一流大学を出て一流出版社で働いてたエリートなんですよ。
あら、皮肉な。
ねえ。
ねえ、う
ん、これ実話なんですよ。
なんかやだな。
そう、なんかなっていうね。これね、2009年に日本でも公開された映画で、プレシャスという映画があって、
はい、
うん、
はい、はい。
あの、すごく黒人の肥満のその少女が、その、まあ、父親にレイプされたりとかね、うん、母親に虐待されたりして、で貧しくて字も読めないんですけど、うん、字が読めるようになって、あるその、まあ、先生の教えで、でそのひどい境遇から脱出するために母親と対決するっていう映画だったんですね、うん、
はい、
これも結構アカデミー賞に主演女優賞候補かなんかなってた映画なんですが、うん、はい、これも書いた人はですね、うん、サファイアっていう女性作家で黒人女性だったんですけど、うん、ちゃんと大学出て、うん、別に貧しくないんですよ、
うん、
ただ貧しい人たちのことを研究して書いた小説だったんで、うん、当時も問題になったんですよ、
うん、
それはリアルなのかどうかってことで、
うん、はい、
そうで、それは一種のなんていうか貧しい黒人を、まあ、商売のネタにしたんじゃないかと、
うん、
いう批判を受けたことがあったんですけど、それをモデルにしてんですね、この話は。で、それを見て、まあ、こんなことはやっちゃいけないんだと主人公の文句は思うんですけど、
うん、
お母さんがね、アルツハイマーになっちゃうんですよ、
うん、
で、もう24時間介護の施設に入れなきゃなんないんですけど、
はい、
すごい高いんですよ、アメリカ。
いや、そうですよね。
日本も高いですけどね、
うん、
で、彼、さっき言ったみたいに大学クビになっちゃって、小説も売れないし金ないんですよ、
うんうん
うん、で妹は中絶医をやっててそれなりにお金があったんですけど、その中絶医って職業も皮肉な職業にしてて、
うん、
その命をいつも狙われてるんですよ、この妹は。あの、中絶に反対する人たちはその中絶医院を爆破したり、あの、医者を銃で撃ったりするんで。
うわ、そんな過激な。
過激ですね。
そう、あの、これコメディですからね。
なんか結構重い話なんかなっていう感じで聞いちゃいますが、
そうそう、聞いてると、うんうんって落ち込みそうですけど、
コメディ、原作はコメディじゃないんですけど、うん、原作小説は、はい、
えー、
映画にするときに完全にコメディにしてて、そういうとこ全部皮肉にしてんですよ、はいはい、で弟も医者で美容整形外科なんですけども、
はい、
お金ないんですよ、
うん、
離婚されちゃって、
うん、
あの、白人女性と結婚したんですけど、うん、あの、白人の男性とセックスしてるところを見られて、あの、離婚されて、はい、あの、子供もいたんで賠償金でお金ないんですね、弟も。その辺もギャグですよ、
まあ、自業自得だけど散々な、なんかね、
散々な目にあってるんですけど、でだからお金がないからもうどうしてもベストセラー欲しいんですよ、この文句は、
うんうん、
で、やけくそになって酔っ払って、で、一気に、俺はギャングで、ね、うん、あの、人を殺して逃げてて、みたいな、うん、ね、こんな苦労して父親は役立たずでとかね、
うんうん、
本当はお医者さんなんですけど、父親は。
はいはい、
その、貧しい黒人の主人公っていうか、まあ、書いてる本人が、ね、
うん、
ギャングになっていくっていうのを書いて、うん、で、エージェントに持ち込むんですね。
はい、
で、アメリカはね、小説家とか物書きみんなエージェントに所属してるんです。
へ、
そこが出版社に売り込むんですよ、
はいはいはい、
だから芸能プロみたいになってます、
ね、
はい、でエージェントがこれすげえな、これ売れるよって言うんですね、
うん、
ちょっといや、それ全部デタラメで知ってんだろって言ったら、 お前は分かった。すごい、これめちゃくちゃ売れるから100万部すろうみたいな話になっちゃうんですよ。
わー、すごい。いきなり100万。
ね。はい、でもいきなりもう、出版される前からもうハリウッド映画が決まっちゃうんですよ。
うわ、トントン拍子ですね。
ね
これね、アメリカは、はい、エージェントが出版社に送ると同時に、うん、アメリカの映画会社全部に送りつけるんですよ。だから出版と同時に映画が決まってるんですよ、大抵。
すごいメディアミックスというか。
ね、
すごいんです。
なんか、そんなことしてたらトラブルも多そうだけどとか思っちゃう、
ね。そうそうそう。ね、コントロールできなくなっちゃうんですよ ね。っていう、それでなんとか、これ本当にベストセラーになったら、俺本人がギャングとして世間に出なきゃなんないわけだから。
もう大変。
著者インタビューとかどうすんのよって、ね。
本当ですよね。
できないですよ、ハーバードを出てて。
それそうですよね。
黒人のその貧しい人たちの言葉っていうのも、その彼は知らないから、ラップとか聞いて真似して書いてるんだ。そういうふうに喋れないんだもん。
うんうん、
で、なんとかこの出版を阻止しようとするっていうコメディなんです。
すごい、なんかいろんなねじれ構造のね。
ねえ。
はあ。
そうなんです
。面白そう。面白い映画ですね。ね、
面白いでしょ、そうでしょ、
ね、面白そうです、ね。
で、この時彼がペンネームとして使うのはスタッガリーっていう名前なんですよ。
あ、ここに出てくるんだ。
ねえ、
さっき。ここに出てくるんですよ。
はいはい。
で、このスタッガリーっていうのは実在の人物なんです。
へ
え。この人は1800年代に、その実在した黒人の、まあ、ギャングっていうか、まあ、紐みたいな人なんですけど、うんうんはい、すごくおしゃれしてて、
うん、
で、酒場で喧嘩になった時に、その、すごく高い自慢の帽子を取られちゃうんですね、喧嘩の相手に、
うんう
んうん。で、取られたんで、いきなり相手を射殺して逮捕されてるんですよ、
あらら
実際に、
はい。
で、まあ、ひどい話なんですけど、うんうん、それが、その、まあ、その後のブルースマンとか、ロックンローラーとか、うん、そのラッパーの間で、スタッガリーがヒーローになってくるんですね。つまり人を殺すほどおしゃれなやつっていうことで、
まあ物はいいよって感じもしますけど、
ね、そうですね。
人殺してんだけどとは思うけど、
おしゃれに命をかけるみたいな、
おしゃれに命をかけてる男みたいなことで、そのアウトローヒーローとしてまあ讃えられていったんですよ。でものすごい数の歌があるんですよ、スタッガリーを歌った歌って、いろんなジャンルで、はい、でそれをまあ名前にしてペンネームにするんですね、彼は、はい、したら要するに俺は人ちょっとやっちゃったぜみたいなこと書いてるから、うん、FBI まで彼を逮捕しようとして追っかけ始めるんですよ。
どんどん出てない本のために、
ね、本当ですよ、話がどんどんでかく
なって、でたらめなのに、
ね、
どうしようって話なんですよね。はい、
なんかあらすじだけ聞くと ね、ちょっと黒人のね、その重い要素もあんのかなと思ったら、意外とドタバタなんじゃないかっていう、
ね、
ドタバタです、後半とかめちゃめちゃなります、はい。でもその奥には一番大きな問題があって、はい、その黒人っていうと貧しいってみんな思ってるじゃないですか。
うん、まあ、差別されてとか ね
差別されて、テレビで要するに貧しい黒人ばっかり出てきてくるから。
そうそう、
でも実際アメリカの黒人の貧困率ってわずか 17.1% なんですよ。日本の貧困率って 15% ぐらいですよ。
ああ、じゃあ変わんない、
同じですよ。
そうですね、あんまり変わらない。
黒人のほとんどは中流です。
うんうんうん、
ね。でアメリカだと貧困率っていうのは、はい、あの相対性で出るんで、そのアメリカだと年収220万以下だと貧困になるんですよ、
う
ん、日本の貧困線というのは127万円なんですよ。
あ、じゃあぐっと、
ね、
アメリカの方が黒人のお金持ちです、
ね、
アメリカの黒人の平均年収は4万8000ドルですから、うんうん、現在の日本円直すと726万円です、
うん、
あ、
日本人の平均年収は400万円台ですよ。
ね、
まあ、ね、それなのに日本人は黒人は貧しいと思い込んでるでしょ。
うん、
そこに問題があるんですよ。
確かに。
イメージで。
それは、うん、そう、メディアも黒人自身も貧しい黒人像っていうのを売ってたからなんですよ。それをまあ非常に皮肉った映画がこのアメリカンフィクションなんですね。
うん、
はい。だからね、本当にメディアっていうものに騙されてみんなね、いろんなイメージを作ってるけど。
うん、
本当は全然違うんだよってことですね、
うん、これ
は
面白
い。でもそうしないと売れないっていうね。
うん、
はい、
だから読者はバカだからっていうのも、まあながち間違いじゃないという事実があるからしんどいですよね。自分自身もそうだなって思う時あるし、ね、やっぱ飛びついちゃう、刺激的なものに。
うん、
それに合わせないと売れないよとか言われるんですよ。
あ、
ね、それで主人公は悩むんですけど、お金がないしみたいなね。
はいはいはい、
はい、 ということでね、面白いですよこれは、アメリカンフィクション、はい、は
ちょっとぜひ、見てみようと思います、うん、今日はアマゾンプライムビデオで、今日から配信が始まったアメリカンフィクションをご紹介いただきました。町山さん、ありがとうございました。ありがとうございました。
どうもでした。
以上、アメリカ流れ物でした。
もっとプールのスポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードに、ゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えてゆこうスポットライト。
毎週日曜夜11時配信スタート。